京都の花はどうです？もう遅いでしょう。小野さんは急に話を京都へ移した。病人を慰めるには病気の話をする。すかぬ昔に飛び込んでありがたくほどけかけた記憶のよりを逆に戻すは詩人の道場である。さよ子は急に小野さんと近づいた。もう遅いでしょう。立つ前にちょっと嵐山へ参りましたが、その時がちょうど八分通りでした。
そのくらいでしょう。嵐山は早いですから。それは結構でした。どなたとご一緒に？
花を見る人は星月夜のごとくおびただしい。しかし一緒に行く人は天を限り地を限って父より他にない。父でなければあとは胸の中でも名は言わなかった。
やっぱりお父っつぁんとですか？
ええ。
面白かったでしょう。
口の先で言う。さよ子はなぜか情けない心持ちがする。小野さんは出直した。
嵐山も元とはだいぶ違ったでしょうね。
大比較の温泉などは立派に不審ができて。
そうですか。
古豪の壺根の墓がござんしたろ？
ええ、知ってます。
あそこいらはみんな掛け茶屋ばかりで大変にぎやかになりました。
毎年俗になるばかりですね。昔の方がよほどいい。
近寄れぬと思った小野さんは夢の中の小野さんとパタリッと会った。さよ子ははっと思う。本当に昔の方が、と言いかけてわざと庭を見る。庭には何にもない。
私がご一緒に遊びに行った時分はそんなに雑踏しませんでしたね。
小野さんはやはり夢の中の小野さんであった。庭を向いた目はちらり真向きに帰る。金縁の眼鏡と薄黒い口ひげがすぐ瞳に映る。相手は依然として過去の人ではない。さよ子はゆかしい昔話の糸口のスルスルと抜け出しそうな喉を押さえて黙って口をつぐんだ。調子づいて角を曲がろうとする。どっこいと突き当たることがある。品のいい紳士淑女の対話も胸の内では始終突き当たっている。小野さんはまた口を開く番となる。
あなたはあの時分と少しも違っていらっしゃいませんね。
そうでしょうか、とさよ子は相手を抱するような自分を疑うような気の乗らない返事をする。変わっておりさえすればこんなに心配はしない。変わるのは年ばかりで、いたずらに育った縞柄と持ち古したことが恨めしい。ことは老いのまま床の間に立てかけてある。
私はだいぶ変わりましたろう。
見違えるように立派におなりですこと。
それは恐れ入りますね。まだこれからどしどし変わるつもりです。ちょうど嵐山のように。
さよ子は何と答えていいかわからない。膝に手を置いたまま下を向いている。 小さい耳たぶが行儀よく瓶の末をくぐり抜けて、頬と首の継ぎ目がぼかしたように曲線を影に引いて去る。見事な絵である。